皆さん、こんにちは。笛のミノルでございます。包み隠さず話しましょう。私、7月の初旬からずっと調子を崩しておりまして、まあ、Mac を買い替えたって前回話したと思うけど、その時はもうすでに調子が悪かったと。原因は、まあ、端的に仕事によるキャパオーバーというので、今までもね、いくとか、話してきていて、仕事においてふざけてんなと、やれやれと思うことは往々にしてあって、それらをうまいことさばいてきたんだけれども、まあさばききれる量をはるかに超える量が積み上がっちゃったっていうような、そんな感じですね。辛いことがあった時、泣く女は三流、歯を食いしばって耐える女は二流、一流の女は自然に受け流すものよ、なんていう韓国ドラマかなんかのセリフを見かけたことがありまして、今までの私は歯を食いしばって受け流してきたので、まあ 1.5 流と言ったところで自負しておりました。2024年に戦いの10ヶ月なんていう、まあ、大々的なタイトルでデスマーチを切り抜けましたみたいなことを話しましたけど、今はあの時に抱えていた問題の3、4倍は抱えてるみたいな、そんな状況です。だから本当、今となっては2024年はただのさまつな日常ですね。わかりやすく例えるならば、ワンオペの牛丼屋みたいな、そんなイメージ。バッシングとか皿洗いとかが全然終わってないのに行列ができちゃってるし、オンラインのオーダーも止めどなく来てるみたいな。で、翌日になっても行列そのまま据え置き、オーダーもそのままみたいな。で、そこにさらにクレームが入ったりとか、あとやれオンライン決済を使えるように手配しろっていう大号令がやってきたり、そんな状況なんですね。だから、まあそのトリガーになった事例、もうそれ自体はもう普段だったら、ふざけてんなぁの一言で淡々と渋々と対応できた範疇ではありました。なんですけど、もうね、積み上がっちゃってる皿の上に皿が乗っかると。で、そうするとバランスを崩すじゃないですか。で、全部割れちゃったみたいな、そんなイメージです。こんな状態をまさか停電までやらねばならぬのか。そんなことないんだけどね。まあ、そう思っちゃったんだよね。そしたらすごくもう絶望的になっちゃって、その皿が一気に割れた日の夜はひとしきり泣きました。それでその翌日は有給休暇を取っていたので、金土日の3連休、ひとしきり休んだら立ち直るかなという見込みでおりましたが、3日2晩泣き晴らしました。ついに私は三流の泣く女と相なりました。はい、もうね、休んで目を背けたとて、割れた皿の片付け、テーブルのバッシング、終わってるわけがないと。そう思うと苦しいんですよね。もともと睡眠さえ確保できてれば何とでもなる性質だったんだけど、もうそんなフェーズではないと。で、週明け通勤の電車でも涙が出てきちゃってて、これはどういうことかと考えたんですが、その脳のリソースに空きが出ると所在のない悲しみとか虚無感で埋め尽くされちゃう。だからなんか情報を詰め込んでおかないといけないみたいな。例えばその自転車に乗ってる時って、その運転で気を使うから涙が止まる。でも電車は座っているから脳のリソースに空きが出ちゃう。だから涙が溢れるみたいな。なので、会議中とかは普通に会話ができるし、会議じゃない時間も作業に明け暮れてさえすれば涙を抑えられるんですね。なので、いざ退勤して荷物をまとめる、帰る準備をするあたりから脳のリソースにね、空きが出てきてまた涙が出てきちゃうと。っていうのでね、皮肉にも涙を止めるために仕事をしなければならないと。その押し寄せる波から逃れるために走り続けるような、そんな状況です。まあ私、実家も近いし話せる相手もいるっちゃいるけど、何よりね、話したとて 解決しないっすよね。こんな言い方申し訳ないけどさ、いや本当にその気にかけてくれる人がいるだけ、もう自分は十分に幸せ者なんだと思うんですよ。なんですけど、本当にそのあの手この手を尽くしてもらってもその泣きじゃくってるみたいな、そんななんかもう状況、罪悪感もあるし、申し訳ないし、情けないし、でもうさらに苦しくなっちゃうとっていうので、もうね、もういっそみたいなところまで追い詰めちゃうことあるんだけど、ま、そう思っちゃうぐらい今が苦しいフェーズの真っ只中にいるんだっていうのをなんとか客観的に捉えてるですね。あの感情が暴走している時こそ落ち着いてる隙を狙って自分の納得のいく言葉で納得させるしかないんですよ。もしそれがね、なんか生きてる方がコスパがいいみたいな下品な言葉であったとしてもよくて、ま、とにかく言い聞かせてる、そんな状況です。で、まあ、こんな風にして、その、喋っている分には、その、喋りに脳のリソースが割かれるから、まあ、なんとかなってたりして、プライベートといえば、そのバンド活動、あの、うるさい音で歌っている分にはね、なんとかなるんですよ。なんだけど、時折さ、その、自分の喉が、つっかえたような声が出てんなって、気づいちゃったりするとさ、ああメンタルやられてんだなっていうことをメタ認知しちゃうんだよね。それが引き金になって脳の飽き領域に悲しみがこうザって流れ込んでしまうと。だからもう本当になんとか考えないようにして持ちこたえてるような、そんな状況です。だからさ、なんかシロップ 16g がさ、シャウトしてるのってこういうことなんだなってちょっと分かったような気がしちゃいました。あの、押し寄せる悲しみを物理的に吹き飛ばさないとやっていけないと。かようにして彼らのスタイルが生まれたのかななんて思っちゃったりしました。まあそういえば最近シロップ 16g 聞けてないんですよね。あれってね、健全な人が病んでる雰囲気を享受するためのニーズだったんだなって思ったんですよ。この間までシロップ 16g が聞けていたことで自分が健全だったんだなって再認識しました。だから前から言ってるけど、シロップ 16g はね、うつロックじゃないなと、選択的無気力大敗なんだなっていうことを改めて思いました。では今何を聞いてるかというと、主にモンドグロッソもしくはテイトウは、そこら辺ばっかり聞いていて、あの、みんながみんな、ああいうおしゃれな音楽に癒されるわけではないっていうことは重々承知なんですが、私にとって、モンドグロッソが救いになるなりの理由があります。まあ、私が前職のブラック企業を辞める直前ですね、あの、渋谷のウームとか、クラブエイジアです、だっけ。まあ、そこら辺のね、大箱に入り浸っていた時期がありまして、なんていうかさ、そのこちらのそのもろもろの事情なんて知ったこっちゃないっていう爆音がさ、こう私に押し寄せる悲しみを物理的に退けてくれるんですよね。で、そこをしているうちに運よく、当時あの遊びシステムがやってたね、プラス東京っていう箱があって、でそこのパーティーに行けたりなどしたんですね。で、柵を隔ててすぐ目の前でモンドグロッソがその円盤を回していて、まあ言うなれば、限界サラリーマンがさ、路上アーティストにその出会うみたいな、あんな感じでモンドグロッソに出会ったわけでございます。まあだから私にとって、モンドグロッソってね、乗り越えるための音楽なんですね。はい。まあかようにしてね、クラブってパリピだけの場所じゃないんですね。はい。っていうので、最初のね、そのお皿の割れちゃった日っていうのから、まあ2週間以上、経過したことになります。で、2週間以上泣き通してるっていうのは、8歳の頃に祖父が亡くなって以来ですね。だから、まあまあありていに非常事態だなと自分でも認識しておりまして。ただ、あの、同僚にもね、給食に入って、あの、移動先でうまくやれてるって人が2人もいるんですね。 なので、一度ね、潰れたとして持ち直したっていう先人がいるわけです。だから、自分もなんとかなるはずと思うことにしております。何より前職ブラック企業だったっていうところもあって、勢い余って辞めちゃったんだけれども、ただ、出向先がブラックだっただけだから、本社にさ、戻っちゃえばまだ立て直す余地って、まあ、あったんじゃないかなって思うと、ちょっとそこが反省点なんですね。だから、まあ、今回もうその勢いに任せて辞めちゃうみたいなことだけはしないつもりでございます。というかね、せっかく正社員としてここまで消耗してきたんだから、使う制度は使うべきだし、権利を主張するための義務は果たしてきたって思っていいなって思うことにしました。私、ただでは死なねえというモットーがあるので、はい、それを掲げてしぶとく生きていく所存でございます。はい、この話を公にこうやって話すのは、今回が初めてなんですが、偶然にもですね、最近立て続けに、ご無沙汰だった知り合いの方々から、飲みの誘いだったりとか、あとライブ出演のオファーが来たりなどしました。まあ、なのでね、その、もし神様がいるのであれば、その脳の空き領域を埋めるための口実なら、いくらでもやると。なんとかしてこの状況を乗り越えようという、おぼし飯なのかも知れないと思うことにした次第でございます。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。